ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト。今週のお相手は MCK と
マトリックスです。
よろしくどうぞ。
どうもよろしくお願いします。
今日はコムさんがねお休みということで、代行でマトリックスさんがなんとね冒頭から
来てくれましたけど。なかなか珍しい。
はい、ねよろしくお願いします。
ありがとうございます。
もう9月もねマトリックスさん2週目ということで、
そうですね、まだ残暑がありますね。ね、
そうですよね、まだ9月だけどちょっと暑い日が続いてますけども。
はい、
ちょっと先月はさ台風来た時なんかさ、
はい、
この八王子近辺もなんか
ちょっとすごかったです ね、浅川とかも氾濫水域みたいなのが出たんで、
うん、避難指示ですか、
避難指示も出てましたね、
出てましたよね、はい、あれ避難指示つって例えばなんとか小学校の体育館、避難所として開設しましたとかあんなん出るんだね、
なんかすごかったですよね、うん、あの私最初朝八王子いて、
うん、
で八王子のその避難警告携帯で来て、
はい、
何事かと思ったんですけど、でその後町田市行ったら町田市に入った瞬間また出るんですよね。
あ、そのし、あそうなんだ、
はい、
自分がいるエリアが変わるとそのエリアの
そうですね来るんで、
これ本当スマホってさあれやっぱり持っててすごいよね、
生命線になった
もんね、なるよね、あなたが今このいる地域はこれぐらい危険ですみたいな出てさ、
そうです
で避難してくださいみたいなの出るんだもんね。昔はこんなのなかったけど今これ必須ですねやっぱね。
そう、地震速報とかよりもこっちの方がびっくりします
ね。そうだね、うん、あの端末によっては読み上げてくれたりするのね。
あ、本当、うん、すごいね。
いやーこれは初めての経験でしたけど、おまとゆきさんねちょっと聞きたいんですけど、
はい、
例えば避難した時に、
はいはい、
まあ避難所で、まあ、1日一晩越すぐらいだったら、
はい、
まあ、別にそこまでの食料だとか、
そうです ね、あんまりいらないかな、
ないかもしれない、例えばですよ、はい、もうこれはもう家が潰れちゃって外で、
はい、
まあ、1週間とかね、まあ、外じゃなくてもいいけどね、うん、まあ、体育館で1週間、
うん、
2週間でなんかもう食べ物なんか外で作らなきゃいけないとか、
はい、
まあ、そういう状況になった時、
はい、
はやっぱり、まあ、オマトリックさんが常日頃から教えてくれるキャンプ術って役に立つんじゃないかなって、、
はい、その水がどのぐらい必要とか、
うん、
まあ、ご飯作るのにどんなのが簡単とかはちょっと役に立てばいいなぐらいの感じですよね、うん、
まあ、基本は多分炊き出しとかその避難所の、備蓄とか、
そうですね、
まあ、そういうのでやれるんでしょうけど、
はい、
まあ、それが超長引いた場合にもそういうのも機能しなくなった場合って言ったら、
はい、
最後はやっぱりその自分の生きる力じゃないですか、
そうですね、自衛でどうにかするしかない
だよね、
はい、うん、
まあ、だからまあそこまでなることってまあめってないとは思うんですけども、まあやっぱり定期的に表吉さんにそのテクニックを聞いとくってのはいいことだなっていうふうに、
や
っぱ改めて今回ね、
はい、
思ったんですよね、うん、だからまあ今回ね、せっかくおまどりさん、はい、今日コムさんの代行で来てくれてるから、
はい、
例えばまあこんなね、
はい、
いざという時公園で焚き火をして何かを作らなきゃいけないとか、
はい、
こういう時にこんなテクニックあるよっていう新しいなんかこう技とか、あとはまたはこんなの持っとくといいよっていうツール、
あー、
そういうの教えてほしいなって思うんですけど、
まあ 一番持っといた方がいいのはまあそうですね、その火を起こすとかだったら、うん、あのまあ、やっぱりその100円ライターでもいいですし、
ライターね、
はい、あーで、まあその辺のグッズとかいろいろあるんですけど、一番持っといた方がいいのか。
でも電池ってあの底をつけるじゃないですか、いつか。
そうですね、あの、うん、手で回して充電できるのがあるんですよね。
発電機、
そうですね、
手動の発電機。
そうですね、
はいはいはいはい、はい、
携帯の充電ぐらいならそれで頑張ればできるんで、うん、やっぱり今言った通りスマホって今もう生命線になってるので、
そうだよね、う
ん、それでまあちょこちょこ充電しながら使ってれば、あの、まあ、情報が入ってくるんで。
何、スマホを充電できるレベルで発電できる手回しがあるの？
そうですね。
あ、それいいじゃん。今あのソーラーとかあるじゃないですか。
ああ、
でも、
ね、
ソーラーはなかなか充電に時間かかるし、
そうですね、
スマホマックスにすることってなかなかできないですよね。
そうですね。
あ、手回しいいね。
そうですね、なんだやっぱりその手回しとかで、うん、ちょっともう緊急事態で本当にもう 5% でも充電できれば、
うんうんうんね、
情報入ってくるんで、
うんうんうん、
でその生命線がつながれば、まあ、まだどうにかなるかなっていうの
が。なるほどね。まあ、今確かに、まあ、火とかよりも電気だよね。
そうですね、
一番重要なのは。
そうですね、やっぱり電気電波が今一番の生命線になってるのかな。
なるほどね、はい、昔だったらガソリンの発電機ってあったじゃないですか。
ああ、ありましたね、
まあ、今もあるけど、はい、で最近はなんですか、バッテリー式の、
はい、モバイルバッテリーじゃなくて、なんてい
う、まあ、蓄電池
っていうんですか、モバイルの蓄電池みたいな、
うん、あれはどうなんですかね。まあ、
あるってやっぱり便利ですね。ただ、うん、やっぱり重たいんで、うん、その軽いのを選んじゃうとやっぱりその 100V は使えないとか出てきちゃうんで、うん、ただあればあったでも全然、
そうだよね、
うん、便利というか、ま
あ、ガソリンがなくてもどっかで充電がある程度できればもう一度使えたりとかできるし、逆もそうだよね、まあ、電気がなくてもガソリンがあれば発電はできる、ガソリンのやつはね、うん、ガソリンがなくても電気がどっかに 1時間でもあれば程度でできる。
そうですね、でやっぱりキャンプグッズとかでも火を起こしてその火の熱で、
う
ん、あの発電してくれる。
火の熱で発電できるんですか。
そうですね、今出てるんで。
それいいね。
そうだから小枝とかでも拾ってきて、あの火が起こせれば、
うん、
あとはもうちょっと発電してくれるみたいな。
マジか、それいいな。
そういうのもあるにはあるんで、
うん、
まあそういうのをやっぱり持ち運べるようなちっちゃいやつなんで、
はいはいはい、
まあ、ちょっと大きめの、
うん、
あの避難用のバッグとかに忍ばせとくだけでもやっぱり全然違うのかなと。
あ、それいいね。焚き火で発電、手動で発電、
そうですね、
まあ、あとはどっかで充電できれば充電で発電、ガソリンで発電。
そうですね、ま
あ、この辺ですかね。
何かしらあれば、
何かしら、全部は無理だけど、例えばマトリックスさんだったらガソリン持ってるよとか、誰が何持ってるかって知っとくのも大事かもしれないね。
そうですね、
あとはね、トイレ問題どうですか。
トイレ問題は やっぱりすごいその辺はデリケートで、トイレ、シャワーとかも身の回りの生理用品みたいな感じですよね。
そうだね、
やっぱりトイレもトイレで、携帯トイレで、組み立て式トイレっていうのもあるんで。
マジで組み立てるの？
パパッと便座になるんですよね。
あ、便座ができる。
そう、
和式でできない人のために。
で、そこでまあ、携帯用のトイレが下についてるんで、まあ、その後の処理も簡単にできるっていうのは今出てます。
なるほどね。まあ、これ避難所行ったとしても、
はい、
トイレの数は限られてるでしょ。
限られてますね。
で、人の数はめっちゃ増えるわけじゃないですか。
そうですね、
トイレ困ると思うんだよね。
トイレも困るし、そのパーソナルスペース的な
区切
りも困るんで、
はいはいはいはい、そうだよね。男でもちょっとその組み立てたトイレを人の大衆の中でやるわけにいかないですからね。
そうですね。でも着替え用のテントとかもあるんで、
あー、やった方がいいかもね。
今すごいちっちゃくなるのもいっぱいあるんで、
うん、
あればあったで便利、便利というか、まあ、そういういざという時、
うん、
そこまで追い詰められなくていいのかなっていうのもありますね。
携帯用トイレを持ってる方は、まあ、もしかしたら結構いるかもしれないけど、それをいざ使うスペースを作る。
そうですね、
そこで一つ壁ができちゃうんですね。
そうですね、
まあ、もう漏れそうだ限界だみたいな時に、 そのパーソナルスペースがないっていうところまでもうね頑張れないと思うんだよね。もう無理ってなってんだから早くそれ組み立てて出したいのに、あ待ってくれ壁があれそれもう耐えられない、
まあ、そうなっちゃうんだ
よ だよね。壁作ってる暇とか考えてる暇もうないですから、今からもうトイレの壁ね、パーソナルスペース、ね、はい、テントみたいなね、
やつだよね。そうですね、今やっぱり避難用テントっていうのは結構出てきてるんで、
でも結局さ持ってても使えなくて、その避難用テントとかそのパーソナルスペースの数がトイレの数になるわけ
ですそういうところもあるかもしれないですね。
そうだよね、それがないと結局使えませんし、まあ、草むら入ってって隠れてするとかね、
そうです
ね、もうそういう感じになっちゃいますからね。
そうですね、やっぱ本当極限状態だったらそうなっちゃう
んで、だよね。いやそう考えるとね、やっぱり備え備えって言ってるんだけど、全然やっぱりまだまだね備えできてないなっていうふうにね今回思いましたよね。 あと車でしょ、車にはガソリンいっぱい入れといた方がいいって。
そうです、車はもう入れといた方が間違いはないんですけど、まあ、いざというとき動かせるかっていう問題も出てくるんで、
なんかエアコンが、いや停電、
はいはい、
なんか今回8月は八王子も停電したんですよね。
そうですね、結構してましたね。
ね、ああなると暑いじゃないですか。
暑いですし、もう脱水症状にもなっちゃうんで、まあ、車に、その停電ぐらいだったら車に避難っていうのは全然ありだと思います。
ああ、涼しく、唯一涼しくなるもん
ね。ね、
それぐらいじゃないですか。冷蔵庫か、冷蔵庫もあれだよね、腐っちゃうよね、ずっと長いとね。
そうですね、冷蔵庫はもう停電したら開けないっていうのが鉄則なんで。あ、
そうだよね、暑いからって冷蔵庫開けるわけにいかない
よね。そうですね
もう車しかないですね、暑い時はね。
そうですね、車でもう避難しとけば1日は絶対に大丈夫なんで。
それかああいう大きいショッピングモールとかって、
はい、一応その東京都みたいなのが設定してるクーリングスポットでしたっ
け、
その避暑地みたいな感じで設定してはしてるんで、いざとなったらもうそういうところに逃げちゃう、
逃げちゃうと。そうだね、もう暑いところで我慢しないことですよね。
そうですね、
なるほどね。いや本当にいざそうなってみるとね、本当に備えできてねえなっていう風に思いますよね。
いざやっぱりパニックになっちゃうんで、もう玄関用場とかにでも何か一つでも置いてあれば、逃げるのは必ずほぼ玄関なんで、そこに何か一つのまとまりで置いとけば、まあまあ
多少はね、やっぱトイレの限界っていうのは常日頃から経験しといた方がいいですね。
そうですね、
俺思ったんだけど、自分がどれぐらいトイレ限界まで我慢できるか
なるほど、
これね、年を取るにつれて、はい、どんどんどんどん我慢できなくなってきてるし、
そうですね
待て、俺今トイレ行きたいけどもうちょい我慢できると思ってても、
そう、今までもう7割だったのが実はもう9割
そうそうそう、待て待て待て、もう我慢できなくなってる、どうしようってなってまあ運転してる時にトイレ行きたくなるじゃないですか。
ありますね。
で、まあ、次のコンビニまで行けるだろうみたいなこと考えてたら、
コンビニあるけど反対車線だからもうちょっと走っているみたいな、
それはもうね、行った方がいいんですよそこのコンビニで
行きたいなと思ったら行っちゃうのが正解ですよね。
ですね、次まで行けるかなと思った自分のその余力を信じちゃダメだ
よそうですよね、
30後半ぐらいからなんかね、俺ちょっと変わってきたなとかって思い始めたんですよ
私ね、30中盤ぐらいで渋谷で仕事してた時に、
はいはいはい、
ちょっと限界を一瞬超えた時がありまして、
はいはいはい、
その時はもう若干オーバーしましたよね。
あ、オーバー、やっぱり限界を超えるってのは漏らしておくことでしょ。
もうちょっと力んだ瞬間にこれ出るなっていうのがあるんで、
は
い、もうすぐコンビニ駆け込んで
俺もこれはね、中学生の時なんですけど中学生の時はもう自分のその耐える根性はすごいなって自分でも思ったんですけど、はい、結構耐えられるんですよ。でそれこそオモドリクさんで限界を超えたんですけど、
はい、
ちびったレベルじゃなくて、
はい、
もう無理っていうのまで行ったから、はい、ジーパン履いてるんですけど、ジーパン履きながらちびったんじゃなくてもうジャージャー出た中学生ですよもうね、顔が青ざめるレベルで、あ、ちびっちゃったじゃなくて、もう無理だーってジャージャー出ちゃってズボン履いたまま それやったことありますよね。でもそこまで我慢するってすごくない？
いざ決壊した時ですよね。
そうそうそう、でそ決壊するまで耐えられる人のメンタルは相当なもんですよ。
決壊しちゃった後は本当にもう災害級のあれになりますよね。
もう恥ずかしさとかもさ、もうさちょっととんでもないもんになるしさ、
また誰もいなければですけどね。
あとね、あのトイレ間近、もうちょいだっつってここだっていうところまで行くと、はい、ズボンチャック開けたりしてるその間とか、トイレ見た瞬間ってよりなんかしたくなるよ。どうなんだろうね、あれね。なんでここまで我慢できたのに、この目の前目前で我慢。
そうですね、ドアを開いた瞬間にもう
限界の先行くじゃないですか。で、あそこ注意ですよ。その時に漏らさないようにしないと、ちゃんとスタンバイできてから出すっていう、そこまでね。最近分かってきたのが全くやっぱり違うことを考えること
。ああ、うん、そう、やっぱり水のことを考えると、うん、トイレ行きやすくなるらしいです
ね。あ、そうなんだ、はい、もうね、あの自分の中でそのことを考えちゃダメなんだよね、我慢したい時って。
そうですよね、うん、
で不思議とね、もう無理だ限界だと思っててもその自分のメンタルをうまくコントロールできると、なんと見えてなかった余力が出てくるんですよ、そこに、ね、もうないはずの余力がそこに出てくるんですよ。あれ収まったみたいな状況になってきて、
結構腹痛とか一回収まるんですよね。
腹痛も同じですか？
はい、腹痛も一回収まるんですけど、うん、もうこれでなんとかなったなって思ったら第2波が来るんで。
なるほどね。
やっぱり無理はしちゃいけないってことですよね。
だ最近俺考えるのはね、もう無理だって思ってから、あのふん転がしがふん転がしがこうふんを転がしてる映像を自分の頭の中で浮かべるんですよ、
はい、
本当にしょうもない映像で全く関係ない。でそうするとなんかね、ふわーっとね気がそれるっていうかね、
本当です
か、テンションが下がるというかね。
ちょっと今度やばかった時やってみます、
うん、そう、ふん転がし考えるんです
よ、ふん転がし、ね。
だからなんか自分なりにそのツボがあると思うんですよね。
そうですね、
気を散らす、
まあ、メンタル的なテクニックあるかもしれないですね、はい、
ちょっとまあそれはね、災害時にも使える手かもしれませんので、皆さんもぜひ、ね、参考にしてみてください。さあ、以前ですね、あのコムさんと、きなこさんの回で、
はい、
あのオリンピックの時期だったのかな。
あ、
そうそう、こんな競技あったらいいんじゃないのみたいな話をしてて、
はい、
あのしてたんですけどね、まあ、それ聞いたあの方からで、ね、お便り来ましたんで、ラジオネームかおるさん、ありがとうございます。いつも
ありがとうございます。
8月24日放送のオリンピック競技ネタ聞きました。私はドッジボールに1票ですということで。ドッジボールね、競技ないよね。
ないですね、
オリンピック競技。
そういえばないです
ね。ああ、いいね、うん、オリンピック競技ドッジボール面白そうだよね。
熱くなりますよね、うん、だったら。
でも逆にさ、なんでさドッジボールってプロとかさないんだろうね。小学校の時からやるじゃないですか。
そうですね、小学校なんか結構みんな遊んでた記憶が。
でしょ、
はい、
めっちゃやるしさ、しかもさルールもちゃんとしてるよね。
そうですよね、明確になってるんで。
ねえ、外野がここまででとか線もあって、でなんせ当たってアウトになって人がいなくなったら勝ちって分かりやすいじゃないですか。
分かりやすいですよね。
ね、これオリンピックでしたら相当盛り上がりそう
ですね。YouTube とかでやっぱりあの外国の方がですね、うん、やってるの見ると、うん、熱いですもん
ね。熱いよね、はい、今だからあるじゃないですか、一応大会とか、その
そうです、ね、
別に公式なオリンピック競技ではないけども、でプロとかじゃないけども、
そうですね、そういうの入れてくれたら熱いですね。
ね、
はい、
どっかの企業がねスポンサーになってユニフォームにちゃんと入れて で、
ね、
で戦ったらさ、
そうフルコンタクトじゃないけど、まあ、球技ではあるんで、
うん、
それは熱くなりそうですよね。
面白いですよね、
はい、
うん、ねえカオルさん、ありがとうございます。この過去放送にお便り意見くれるの本当に面白いんですけどね。ぜひあの今日の話題、避難
そう、
避難テクニックっていうんですか、
避難災害の時 の、
ね、私こんなことをしてますとかね、もっとこうするといいよとかね、八王子の方は八王子のここは避難場所としてすごくあのあーですこうですみたいな ね
教えていただけると、
ね、情報、まあ本当とにかく情報ですよね。
そうですね、
知ってるかどうか本当にね。さあということでね、おまとりさん、今日はコミさんに代わりまして代行ありがとうございました、
ね、ありがとうございます、
ちょうどね、まあ、こういう時期だったんで、
はい、
いろんなねテクニックを教えてもらえてよかったと思います。またあのおまとりさんのコーナーで教えていただければなと思います。
またよろしくお願いします、
よろしくお願いします。 ということで今週もそんな感じで
サタデーナイト、
ご来店ありがとうございました。
地域の中での需要と創出、地産地消地活の街づくり人づくり、そして企業創業のご相談まで、八王子商工会議所は八王子の経済を支えます。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
加藤洋品店、出張販売もやってます。
行ってみよう。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの町の電気屋さん、小室家電サービス。
おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
蜂蜜かい？
でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じです。
ここです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。